京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館杉山が担当します。
さて、月の4週目ということで、3月のね、4週目となって、このマキコミックス京都の4週目も今日が最終日となりました。杉山さん、いろいろと本当にね、長くお付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今日は京都水族館さんから企画広報チームの杉山優奈さんにご出演いただいて、水族館で暮らす可愛い生き物たちのお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話ですか？
はい、今日はですね、2羽のペンギンのお名前が決定しましたので、 お知らせいたします。
いやー、どんな名前になったのか、
はい、
ね、順にお話聞かせていただこうと思います。
はい、そうですね、まずこの2羽のペンギンなんですけども、うん、はい、去年の12月に生まれていまして、うんうん、館内でペンギンたちのお名前の投票を行っていたんですけれども、
うん、はい、
3月6日にお名前の発表の命名式を行いました。
すごいですね。どんな感じだったんですか？
はい、普段、うん、2羽はですね、うん、ペンギンエリアを一部区切ったエリア、
うん、はい、
私たちは幼稚園エリアなんか呼んだりもすることもあるんですけれども、
はい、
ひなだけが暮らしている場所で今は過ごしていまして、
はい、
この命名式の時は飼育スタッフにこう脇を抱えられるみたいなイメージでこう抱っこされながら、
はい、
あのお客様の前に登場したんですけれども、
はい、
2羽はこの広いエリア、ペンギン、他のペンギンたちが過ごしているエリアに来るのが初めてだったので、うん、ちょっと緊張気味なようにも見えまして、はい、もぞもぞ動いていたりもしたんですけれども、飼育スタッフのそばで、
うん、
あのいたので、うん、ちょっとこう落ち着いてねっていう感じで、うん、飼育スタッフと共にお名前を見守っていたかなと思います、
はい、今ちょっとあの市場の写真を見せていただいてるんですけれども、あの1羽の赤ちゃんは飼育スタッフさんのお膝の上に乗ってるんですけれども
そうですね、落ち着いたんですかね、ここが
可愛いですね、
はい、収まりよくちょっといい感じで待ってますね
あ、でも実際にあのペンギンのひなたちってお父さんやお母さんのその足の間っていうんですかねで、あの温めてもらってますよね。
そうですね、巣箱にいた時は、うん、最初ちっちゃい時はお腹の下に、
お腹の下に足の間とか失礼いたしました。
足の近くお腹の下にいたので、
はい、はい、
こうギュッとするのがいいんですかね、
うん、なんか収まりがいいのかもしれませんね。
そうか、
はい、ちょっとあの早く名前が知りたいんですけれども、
はい、では早速、
はい
はい、12月21日に誕生した1羽目が、
はい、
鏡
鏡、
はい、12月24日に誕生した2羽目が、
はい、
みそのに決まりました。
みその
はい、横井さんの推しの名前が2羽目につきました。
やったー、嬉しいです、でもこの名前どうしてこの鏡みそのとなったんですか？
はい、京都水族館は、うん、今回生まれたこの2羽を含めて今全部で51羽、
はい
はい、暮らしていますが、みんな京都の通り名が由来になっています、
うんうん、
なので今回の鏡とみそのも通り名から撮っているんですけども、うんうん、鏡は鏡石通りという通りから、はいはい、命名しています、
はいはい、鏡石通りってあのちなみにどこにあるんでしょうか？
はい、鏡石通りは金閣寺の近くの通りになってまして、
はい、
結構自然に囲まれた豊かなちょっと静かな通りになっているんですけども、
うん、
鏡は生まれてきてからこれまでちょっとおとなしくて落ち着いたところがありまして、はい、お父さんのお池と一緒に巣箱の中で暮らしていた時は、
うん、
お池がちょっとこう離れていても、うん、1羽でお留守番ができるような、
ま、
そんな一面も見られたので、その姿から鏡石通りみたいにこう見ると心が癒されるなみたいな存在になってほしいなと、
うん、
そういうところをちょっと重ねて鏡になりました、う
ん、まあね、あの名前の由来も素敵ですし、なんかあの鏡っていう響きもいいですよね。
そう ですね、
ね、
はい、
さあそして私の一押しみその、
はい、そうですね、2話目みそのになりまして、
はい、
みそのはみその橋通りから命名しておりまして、
うん、はい、
上賀神社の近くの鴨川にかかっているみその橋、由来になっている通りで、
はい、
うん、横井さんも馴染みがあるかなと。
そうですね、
はい、はい、
地元です。
地元です。
はい、
はい、この通りに実はみその橋801商店街という商店街がありまして、うん、商店街が全長800メートルあるそうなんですけれども、
はい、
そこから一歩進んでいこうという思いでついている商店街というところから、
うん、
あの2羽目のペンギンのひなにも一歩ずつ成長してほしいなという思いを重ねまして、う
ん、はい、
あのみそのとお名前をいただきました。
なるほど、はい、ね、あの鏡もみそのもどちらも素敵な名前の由来で、なんかね、あの成長が楽しみですよね。
そうですね、あの今は子供の時だけのふわふわの名羽という羽がだいぶ抜けてきまして、
うん、
あの子供と大人の間といいますか、
はい、
亜成長という段階になってます、うん、全体がちょっとグレーっぽい羽になっているんですけども、
はい、
まだ頭のあたりだけふわふわが残っております。
なんか可愛らしいですね。
、はい、まあ、そんな今だけの姿も、うん、あのペンギンエリアの、
うん、
入ってすぐのスロープのところで2羽の様子見ていただけますので、
うん、
ぜひ今だけの姿ご覧いただきたいです、
うん、そうですよね。さらにこの鏡みそのって今ね、あの鏡石通りは金閣寺のあたりで、みそのはみその橋通りですから、まさに北区なんですよ。
そうですね、
どちらも北区なんです。
どちらも
いいって感じですね。
偶然ですが素晴らしい偶
然が素晴らしいですね。じゃあちょっと北区ペアも群、ね、これからぐんぐんと成長していってくれるのを楽しみに、はい、今だけの姿ぜひ見に行っていただきたいですね。
はい、
はい、さあそしてですね、他にも今日はお話がありますよね。
はい、そうなんです。あの今ですね、
うん、
魚見家というイベントを開催しております。
魚見家、
はい、ちょっと聞きなじみはないかと思うんですけども、
うんうん、
3月20日の金曜日から、
はい、
京都水族館公式同人イベント魚見家というものを開催しておりまして、
はい、
これは何かと言いますと、
うんうん、
飼育スタッフのあふれる生き物愛をより多くの方に届けたいという気持ちから発案したイベントになっておりまして、
はい、
生き物愛を詰め込んだグッズを販売する企画になっております。
うん、なるほど。どれくらいどんな種類のグッズがあるんですか？
はい、グッズはですね、
はい、
書籍が7種類、
うん、
それ以外にも生き物関連のグッズ11種類、うん、全部で18種類を揃えてます。
いや、かなりいろんな種類が出されてるんですね。
そうなんです、本当に多様です。
はい、例えばどんな、
はい、例えば、
はい、
オットセイの赤ちゃんの知能輪の成長をまとめた育児日記、成長ダイアリー。
今ねちょっとあの実物を持ってきてくださったんですけれども、可愛らしいイラストが描かれているんですけれども、これってなんか手書きなんですか？
はい、あの飼育スタッフが描いているイラストが随所に散りばめられております。
すごい、なんかもうとっても優しく可愛くね、もう今にも動き出しそうな可愛らしいです。
そうなんです、あの生まれて0日目から、
うん、
あのちょっとずつ成長する様子を綴っておりまして、
な
んか血の輪が最近ハマっていることとか、
うん、
なんかこんな感じで今日は過ごしてたみたいな、
うん、
その日の日記をまさにあのまとめておりますので、あの成長を感じていただきつつ、飼育スタッフの愛もちょっと見ていただけると嬉しいです。
いや、もう本当にあの細かなところまで繊細に描かれてるんですけれども、でも柔らかいタッチなんですよね。
そうなんです、なんかもう本当に知能輪らしい表情みたいなのが再現されているので、うん、なんか本当リアルだなと思います。
いいですね。いや、その日記も素敵ですし、まだまだ18種類だとありますよね。
はい、他にも、
うん、
ちょっと今皆さんにお見せできないのが悲しいですが、
私はね見えてるんですよ、
はい、あの
これはサブバッグ、
はい、トートバッグなんですけど、うん、
はい、
あのイルカの似顔絵トートバッグです。
なるほど、あの、
はい、
かわいいんですけれども結構あのたくましいイルカに見えるんですよ。
そうですね、あの皆さんイルカを正面からあのまじまじと見たことが
ないはず。
そうですよね、うん、あんまりないのかなと思うんですけど、京都水族館今5頭のイルカを、
はい
はい、一緒に過ごしておりまして、
うん、
みんな実は顔も、うん、あの個性があって って全然違うよっていうのが分かるようにイルカたちの顔の個性を描いてますね。目が二重っぽかったり、ちょっとこう目の上に線が濃いめの線があるよとか、
眉
のような線があるよとかを分かるように5等分あのイルカの担当の飼育スタッフの手書きイラストが入っているトートバッグです。
そうなんですね、はい、いやこれちょっと可愛らしいです。なんか、はい、ね、あの一瞬前から見たイルカっていうのは名前見れば分かるんですけれども、でもな何か変わった生き物かなにも見えて可愛いですよね。
はい、あのぜひねこれで見分けを実際にイルカスタジアムに行って、
うん、
この子は、
う
ん、シード君かなとかをしていただいて、うん、あのぜひ飼育スタッフに答えを聞いてみてください。
あ、ね、なんか楽しめますね。
はい、
まだあるんですよね。
はい、まだまだありまして、
はい、
と京都水族館は去年から養蜂を始めています。
うん、はい、
ミツバチを育てているんですけれども、
うんうん、
そんな活動内容をまとめた雑誌風書籍、
ゆ
け我ら京都水族館養蜂部という書籍を販売していますし、
はい、
去年取れた蜂蜜も販売してます。
販売できるほどたくさん取れたんですね。
そうなんです、去年は全部で3回蜂蜜が取れたので、あの皆さんにも販売できるぐらいございます。
素晴らしい。でもこの蜂蜜ってすごく柔らかい味わいで美味しいですよね。
そうです ね、あの今回は2回目と3回目に取れた蜂蜜を販売しているんですけども、あのどちらもこう花の風味と味わいも優しくて、とっても美味しいので、
いいですね、
はい、ぜひぜひご購入いただきつつ、この書籍の中でも、あのなんで水族館で養蜂を始めたのっていう話であるとか、あの養蜂部の活動秘話も、入れておりますので、読みながら蜂蜜を食べていただくと、味わい深くなる気がします。
なるほどそういう食べ方がおすすめということですね。
はい、ぜひおすすめです。
はい、でもいいですね、楽しそうですね。
はい、
あとはまだ、
はい、まだまだありまして、
はい、
あの本当に多様な書籍が出てるんですけども、あのタガメの絵本とか、
タガメ？タガメって以前お話しくださいましたよね。
はい、あのタガメのことが大好きな飼育スタッフ船本が、タガメの魅力をお届けする絵本になっていて、
すごい、
あのとっても可愛らしいタッチもありつつ、
タガメ好きなんですね。
タガメはちょっとリアルめなタガメも見れますので、
そうかちょっとなかなかこれはあの昆虫好きな方にもいいかもしれませんね。
そうですね、水生昆虫好きな方とか、
ね、
はい、ぜひぜひゲットしていただきたいですし、読み聞かせとかにもいいかもしれません。
なるほど、そうですね、はい、あのお子さんたちにもね、
はい、
読んであげていただきたい絵本ですね。
はい、
はい、わ、そういったいろんな種類のものが販売されているということですが、どこで販売されているんですか？
はい、読み家はですね、はい、特設の自動販売機でグッズを買うことができまして、2階のチンアナゴとかがいる、見てってというエリアの出口あたりに、すごく大きな自動販売機を設置しておりますので、そこで皆さんぜひぜひゲットしてみてください。
だって書籍とかって結構大きいじゃないですか、
はい、
そういったものが全て入るような大きな自動販売機なんですね。
はい、もうあのパッと見で読み系と書いてあるので、きっとわかるはずです。
なかなかね、そんなに大きな自動販売機すら見ることないですよね。
はい、あの4月26日までの限定になっていますし、
はい、
あのただ、あのかなり人気がありますので、数に限りがあるので、もしかしたら期間前に人気になって完売してしまう可能性もあるので、絶対欲しいよというものがある方は、ぜひぜひ早めに来ていただきたいので、あのホームページにも、
はい、
あの魚見家の詳細が分かるページがあるので、ぜひそちらをチェックして、来てみていただきたいです。
はい、かしこまりました。ちょっとこれはあの本当に見応えありますし、オットセイの血の輪ちゃんの、日記、
はい、
あれはぜひ見てもらいたいですね。可愛いです、本当に素敵ですね。はい、そしてトートバッグに入れてお帰りいただければという感じですね。
そうですね、あの買ったらぜひイルカトートに入れて帰っていただければ
ねえ、いいですよね、はい、そう、そしてね、これからまた春を迎えて、あの恋の季節が始まっている子たちもいるんですよね。
そうですね、あの今は絶賛アザラシの恋の季節中ですね。
おお、ね、あの以前も一度お話しくださったね、
そうですね、
光る、
はい、
浜ちゃんだったかな、 その子たちは元気にしてますか？
はい、みんな元気にしているんですけれども、うん、京都水族館はシロ、うん、くん、ハマちゃん、ヒカルくん、この3頭がおりますが、ええ、今はヒカルくんがハマにぞっこんな状態ですね。
まあそうなんですね、
はい、
この恋は実るんでしょうかね。
そうですね、毎年3月から4月が恋の季節で、うん、毎年ヒカルがアタックをして、うんうん、ところが拒まれ、
あら
ちょっとなかなか実ってはいないような気がしますが、今年もちょっとアタックが続いてます。
なるほど、じゃあちょっとそのどんな風にアタックしているのか、ぜひね、実際に皆様の目で見ていただきたいですね。
はい、もうすぐ毛の生え変わりの寒毛の時期も来るので、今だけのアザラシたちをチェックしていただきたいです。
はい、ということでね、今日がもうマヒコミックス京都、来週火曜日が、最終回になりまして、はい、今日はね、杉山さんにご出演いただける最後の回になりました、はい、本当に長い間お世話になりました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
最終回ということで、一言ぜひお願いします。
はい、月に一度京都水族館の生き物たちとか、うん、イベントについて、うん、たくさんお話をさせていただいてきたんですけれども、はい、リスナーの皆さんに少しでも、うん、お昼の癒しをお届けできていたら嬉しいなと思っております。
はい、されました私は。
ありがとうございます。
はい、
3月の14日に実は京都水族館開館14周年を迎えました。
はい、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、これからも生き物たちと一緒に京都水族館でお待ちしておりますので、うん、ぜひぜひ皆さん気になった時にお越しください、うん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。京都水族館さんから企画広報チームの杉山えなさんにご出演いただきました。杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。